こんばんは、幼なじみラジオ第43回。今回はですね、雑談やっていきます。軽くお題はあるんですけども、まず一つ目、これはもう彼がたまりにたまって放出したがっている乃木坂です。そして二つ目が、牛年なので軽く牛年とはっていうことについて語っていこうかなと思っております。ゲストは牛タンくんです。お願いします。
お願いします。
はい。ということで、先に牛年の話をね、していきます。
はい。
せっかく今年牛年で、牛年とは言うけど、牛年とはっていうのが、知らないと思うので、改めてちょっと私も勉強の意味を込めて、軽くね、触ってみましょう。
はい。
まず、牛は昔から食用としてだけではなくて、農作業とか、物を運ぶ時の労働力として、人間の生活に欠かせないものでした。でその勤勉によく働く姿が、誠実さを表したり、縁起のいい動物として十二支に加えられたと。あとはあの紐っていう字あるやん、漢字の紐、で紐の字 の糸辺の右側も牛っていう、でそれも使われてて結ぶとか掴むなどの意味も込めてると思われております、で牛は神様なのかと、いうところで、これは俺らも福岡にある太宰府天満宮に牛の像があるのはご存知でしょうか？
知ってます。
そう、牛の像があるんやけど、あれは菅原道真を祀っている天満宮に、なんで牛があるのかと、それは菅原道真が牛年だったとか、あとは道真が暗殺されそうになったところに飼い牛が救ったとか、あとは道真の遺体を運んでいるときに牛が座り込んで動かなくなったので、そこに埋葬した場所が太宰府天満宮とか、いろいろあるらしいんですけど、であとはその勤勉に働く姿が道真の教えに通じるものがあって、牛を神の使いとして太宰府天満宮にはあるって。そうで、太宰府天満宮と京都の北の天神、いうところにも牛の像があるんやけど、どこも全部座った姿をしてるらしい。
確かに太宰府のは座ってるな。
ねえ、座ってるね。で、他にも仏教の生まれたインドでは、牛は神様として大切にされていますと。牛肉食べなかったりね。
ヒンドゥー教
か。そう、ヒンドゥーとか。なので結構神に近い尊いイメージがあると。
はい。
ということでございます。
なるほど。
これが、牛年。
僕たち牛年やもんね。
そう、俺ら牛年だから。で、牛年は2番目ですよね。
ね、牛、そうね、
ネズミの次。そう、ネズミの次。で、牛年がどんな年になるかというのもあって、十二支の動物の中で最も動きがゆっくりだと。だから、先を急がずに一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年だと言われておりますので、牛タンも焦らずにね、私も焦らずに一歩一歩やっていこうと。
そうだね。
いう年です。
もう、向いとる、俺に。
今年なんか着実にやりたいこととかあります？
なんだろう。読書かな。
ああ、言ったね。俺もやっぱ筋トレかな。なんか筋肉。
コツコツやればいいやつやるんで。
ね。筋肉はつかんからな、本当に。全然つかん。全然変わらんもん。
ほんと？
自分で見たらマジで変わらんからね。
でも、やっぱちっちゃな変化が積み重なってでかくなるから。
そうね。
勉強も筋トレも一緒やんで。
そういうことよ。牛年生まれの人の性格の特徴とかあった。牛のゆったりとした動きのイメージから、まず牛年生まれはマイペースと言われることが多いそうです。
いやー、間違いないな。
気長でマイペース。
間違いない。
でも、ところが、そんな穏やかで温厚そうな性格ながら、怒ると怖い。プライドが高いという一面もありますと。
それ、どうなんだろう。あんま人に対して怒ったことがないっけ。わからんな、それは。
でもやっぱ怒らん人って確かに溜め込むよね。
溜め込む。
なんか本当に、もう俺も全然怒らんけど、多分なんだろうな、沸点がポンっていったら多分もうそんなに、普通の人ってさ、なんて言うんだろうな、怒るでこらっ おいみたいな感じで怒鳴るとかじゃん、
はいはいはい、
でも多分本当にもうめっちゃ静かな人、マイペースな人が怒ったらもう急にこう殺意とか、
あ確かに急にそこまで行っちゃ う,
ねそこまで多分行っちゃうみたいなのは俺は確かにある気がする。
まあそれはわかる、う
ん、気が長い、ね、
うん、
なんか本当に怒るときは本当にやばいときだよね本当に
できれば怒りたくないな
、うん、で牛年生まれの人の性格としては忍耐強さ、
うん、
一つのことをコツコツと続けてその道を極めることができる。
お、いいことじゃん。
いいことだね。あとはマイペース。
マイペース。
うん、じっくり物事を考えて、緻密に計画を立てて行動する慎重派。俺は計画立てないからな。
俺もなんか旅行とか行こうって友達とかと言われると全然計画立てんで。
ねえ。
行き当たりばったりで行こう。
ねえ。まあ、あとはスロースターター。
ああ。
まあ、周囲のペースとあいにくマイペースと思われると。
はいはい。それはわかる。うん、
周囲に惑わせる自分のペースを守ることで、無駄なエネルギーを使わず自分の目標に突き進むことができる。
はいはい
はい。あとは怒ると怖い。これはまあ暴れると手がつけられない野生の牛とか水牛のイメージから来てるらしい。
あ、なるほどね。
はい。あとはまあ頑固。
頑固かな。
まあ俺は頑固じゃないけど、まあまあ。あと物おじしない、常に落ち着いていて何事にも動じない。
冷静ってことかな、
うん、行動力に欠ける、まあ、慎重なんだろうね、
あ
大胆に行動することも大切、
うん、
プライドが高い、人に頼ったり自分から助けを求めたり楽をしたりズルをしたりして得をすることはプライドが許さず大嫌いです。あ、まあ、こういう意味もあるのか。
わかるわかる、それはわかるわ。
これはまあプライドが高いというか、まあ、そういう、まあ、真面目さっていうかそういうことだよね、
うん、
はい。で、牛年生まれと相性のいい絵とベスト3があります。
起きました、教えてください、ね、
まず1位がネズミ。
何？
しっかりと自分を持っていて人と合わせることしないネズミ年は自分のペースを大切にする。牛年の良き理解者、
うん、
頑固な牛年を起点の利くネズミ年がフォローし協力し合えるとても良い相性です。
なるほどね。
あとはヘビ年。
ヘビ、
うん、じっくりコツコツ努力するヘビと牛は性格が似ているので理解し合えると。
へ、
あとは鳥年。
鳥、
社交的な一面のある鳥年が引っ込み思案な牛年をフォローすると、
はいはい、
お互いに補える良い相性、うん、だそうです。はい、以上牛年についてでした。
はい、
はい、ということで次は乃木坂についてね話していただきましょう。うん、
いや話すことまあまあまあ。
ああまあ、乃木坂、
うん、
あごめん、なんかある準備してこられたんですか。
まあでも、準備っていうか、なんか、そんなに対して大きな、何、
うん、
なんか変化みたいなのはなかったんかなって思いよる
けど。ああ、じゃあちょっと俺が最近こう、
うん、
感じた乃木坂について話していいですか。
はい、お願いします。
まずね、一つね、こう、いいなと思った人がいたんですよ。
おっ、ヨダちゃん以外にってこと？
そうそうそうそう、まあまあまあみんなね可愛いと思うんやけど、
うんうんうん、
その中でもちょっとあこの人なんかいい感じやなと思ったのが、あの、うん、新内舞ちゃん、
はいはいはい、
新内舞さんのね、
うん、
の面白いんだねあの人ね、
なんか面白いけどね、
ねえ、なんかそのラジオもねやってるみたいやしね、
うん、水曜日かな、
そうそうそうそうそう、でしかも最年長あの人、
そうそうそうそうそう、
28歳、
うん。
で元 OL みたいな、
そうそうそう、
なんか
前まで OL と兼任しとったからね。
ねすごいよね。
うん。
でなんか面白いなと思ってちょっと今ねあの注目しております。
なるほど。
はい。
クールビューティーな感じじゃん、ね。
そうそうそう、顔もね結構なんか鼻もしっかりしてるし、
うん、
結構好きな顔で、
うん、
面白いなと思いながら、ラジオとかも聞いてみようかなって思ってるところです。
来ましたね、こっちが。
そう。であとはあのインスタグラムで、
うん、
まあ、こうプーって見よって、まあ、そのいいねとか押すけんさ、
うんうん、
まあ、乃木坂の系統もやっぱ出てくるわけよ。
はいはいはい。
でその中で、ね、何の番、乃木坂スキッツだっけ？
スキッツ、うん、
スキッツ、
うん、
っていうのがあるじゃん。
うん、
あれのその何切り取りみたいなのがあって、
うん、
あのほらあのシンゴいるやん。
うんうん、
武勇伝の人。
はいはい、オリラジの、
ね、オリラジの人。
藤森。
そうそうそうそう。藤森と、あの、梅ちゃんと、 山下美月ちゃんとがなんかの何愛してるゲームみたいなやつ、
なんかの照れさせるやつ
ですね。そう、うん、照れたら負けみたいなやつでその藤森が、うん、まあそのやられる側やね、
うんうんうん、
でまず梅ちゃんが愛してるみたいな言うみたいな
はい、はい、
そうあれを見て爆笑しちゃったいやめっちゃいいなと思って、まあ、その説明すると藤森がいてで、うん、梅澤美波さんがいて、
うん、
梅澤美波ちゃんがその信号あの藤森を照れさせたら勝ちと、
そう
最初ねで、うん、最初愛してるって言って、まあ、耐えるわけよね藤森がねで藤森こう我慢するたびこう目つぶってこう、うんって下を向くんよね、
うんうん、
でそこで慎吾私の目見てみたいな、もう一回愛してるって言ったらもう陥落するわけよ、ね、
そう
にやけてね、
あれはにやけるやろ、
にやけるよね、面白い。でその次があの山下美月ちゃんで、
うん、
まず私の目見てみたいな、なんて言ったっけ、なんか好きだよみたいな言ってたっけ、
そうなんか名前を呼んでみたいな、
あそう名前美月って呼んでみたいなね、めっちゃね、我慢しながら目見て、水木って言ったら信号ってやつ見分けるっていう、もう面白いよねあれね、本当に
面白い。
うーん、もうあれを見てね、あいいな、いいグループやなと思ったね。まあ私もちゃんとファンですから。
確かにね、
乃木坂のファンですから。
もともとね、日向坂をね、
そう
パンティは応援しとったから。
そう、まあそこからやっぱ坂道グループ全体的にね、
うん、
今ではもう応援してますから、
うん、
どこも頑張ってほしい。
桜坂のあの、うん、ノーバディーホールド聞いた？
うん、聞いた。
あれ結構歌詞いいよね。
うん、いや普通にいいんだよね。
いいよね、
かっこいいし。なんか桜坂になってからどうなるんかなと思ったけど、曲全体的にいいね。
そう俺結構マジで好きかもしれ
ない。ねえ、ライブにね行きたい。なんか坂道合同ライブとかしてほしいよな。
そうね、
ねえ、まあ、キャパがえぐいことだりするけど、
ドーム1個じゃ足りんけんね、マジで
足りんね。
1グループでドーム埋めちゃうから、ね、やっぱ3つぐらいいるよね。
いるね。いや普通にライブ行きたい。あとあの桜坂やったらバディーズっていう曲がある
よ。はい、
あれのセンターがあの山崎
てんちゃん、
ね、あれもめっちゃかっこよくてね、
いいよね、
すげえなと思った。
うん、
最年少がよくやるなと思って。
いや表現力があれよね、うん、桜坂って表現力すごくない？
すごい、なんか芸術だよね。
うん、
俺は
どのグループもすごいんやけどね。
ね、特にこうなんだろうな、なんか落ち着いてる子が多いじゃん桜坂って。
うんうん、
なんかそれもあってこうなんだ、内面を表現するのが得意というか、
うまいよね、
うまいなと思って。
歌詞もめちゃくちゃ刺さるもんばっかりやし
ね。え、あれもすごいね。
うん、
はい、これがまあ最近あったこの乃木坂とかの出来事です。
今日1月6日はね、うん、梅澤美波さん誕生日なんですよ。
え、今日？
今日6日。
あら、おめでとうございます。
22歳。
若っ。22歳、マジ？え、22なの？
イゴレラの1個下だから。
1個下？
うん、
あれが？
うん。
マジか、やば、こんなことしてられん。
そうなのよ。
やべえな、頑張ろう、明日から仕事。すごいね、
22歳でね。あの、
おめでとうございます。
インスタグラム？
うん、ああ、
あの、なんだったか、前写真集の
なんかね、
アカウントのやつが、うん、あの今日から本人が引き継ぐことになった、
ね、さっき見たよそれ、ツイッターで。だからヨダちゃんも引き継いでるもんね。
うんうん、
すごいな、おめでとうございます。
いや、まあ、おめでとうございます。
喜ばしいことですよ。
で、
あれが22歳か。
やばすぎでしょ。
やっぱね、その思ったよ、その大人びて見えたりとか垢抜けるためにやっぱ苦労が必要なんだよね。
うんうん、
やっぱ苦労した分だけやっぱ人大人になっていくから、
うん、
やっぱ若いっていうことはやっぱ苦労が足りないっていうことだから、
うん、
やっぱね、俺も苦労しようと思った。
おは、
うん、
いいんですか。
いろいろしようと思ったよ、勉強もね。
まあそうね、
まあ、筋トレやってるだけじゃダメだと。 苦労しようと、まあ苦労してるけどね。
まあね、みんなそれはそれぞれ多分苦労はしてる、ね、
あるけど、まあ大小違うけど、やっぱそのアイドルとかの苦労たかり知れんやん。
いや本当よ。
ね、そう考えるとやっぱ仕事ぐらいでピーピーって言ってちゃダメだなと、イントレごときで言ってちゃダメだなと。
年下の子があんだけ頑張りよる
けど
やって、
踊ってね、
うん、
すごいよ。
言ったら同世代みたいなもんやん。
まあそうね、
梅ちゃんやったりさ、
うん、
そう同世代が頑張りよるからな。
なんか最近そのやっぱ社会人になったりしてから余計にやっぱその凄さを知るよね。
うん。
それこそ新内真衣さんとかって兼任とかすごいよね。
そうそうそう。
出た頃とか。
うん。
やばすぎるでしょ。
OL、普通に OL として働きながら、まあ、振り、うん、曲の振りを覚えたりとか。
やばいよね。
うん。
いや本当に尊敬するわ。
で今はまあ今はもうアイドル一本でね、
うん、
やってるけど。
すごいな。なんか。うん、頑張ろう、マジで。
日向坂もね、いいよね。
うん、日向坂もあの、ひないがね、最後あの、田中のドッキリやつで、年末終わるっていうね。あれはもうなんかもう、ひないはもうなんか爆笑するとこしかないよね。
そうそうそう。
ずっと笑ってるもんな、俺。
まあ、かわいいけどね。
なんかもう振り切ってんだよな。
そうそう、バラエティ力半端ないからよ。
ねえ。今日もあの、YouTube に上がってる、なんか切り抜きであの、富田のやつとか、
うんうんうん、
泣いて、あの、振られないから泣くとかね。すごいよ、アイドルなのに。
それはもう若林もね、びっくりしとったと
か。ねえ、びっくりしとったし。みんながやっぱ貪欲に行くからね、あそこはね。
そうそう。
すごいなと思って。
あの、あちこちオードリー見た？
あ、見てない。
日向坂が出とってね。
ああ、そうなんや。
そうそう。で、なんかあの、前さ、ヒット祈願で魚釣るやつあったよ、うん、タイだったから、
うんうん。あとね。
そうそう。それを、あの、スタジオで VTR 見るみたいな感じで、やっぱりその、メンバーの子たち、ピュアな子が多いらしくて、やっぱり。
うん、
で、若林が、あの、タイ確か、合計で8匹ぐらい釣るや
つ。あとね。
目標が、
うん。
で、その、横に変わったひなちゃんがおって、
うん、
で、なんかあの、VTR 始まる前に、若林がなんかこう、聞いたらしい、結局タイ8匹釣れたのみたいな。
あ、
でまあ普通やったら今から VTR があるから見てくださいよ、
う
ん、みたいな。
そうね、楽しみにしてくださいみたいなね。
そうそう、なのに川田ひなちゃんは釣れました。
かわいいな。そういうとこだよね、よさ。そうそう、これからも汚れなくね生きてほしいね。
うん、松田好さんもね復活しましたから、ま
あ、おめでとうございます。本当に
本当
嬉しいよね。
1月から本当に嬉しい。
いや本当にもう来年のひなくりはね、ドームでやりたいよ。
そうよ、
行きたいよ、ドームに。
ひなくり見たいよ、
ライブ。ねえ、ライブ見たい。
行きたいし、
この間の見れんかったからな。
ツイッターでめちゃくちゃ盛り上がってたもんね。
ねえ、
俺も見れてなかったけど、ハッシュタグをめっちゃ追いかけよったら。
いやー、来年はちょっと勇気を取って絶対見に行こう。
いやー、絶対行きたいよね。
うん。来年はもうどこであろうと絶対に行きます。
できればね、まあ、全国でやってほしいっていうのはあるけどね。
そうね。
うん。
キャパが足りないからね。
そうなのよ。合同ライブとかマジで夢のような話やろうけど。
ねえ。うん、もう、取れない人がね、
そうそうそう。
冒頭漏れるよ。
多分嵐なんていうんかな、もう日本に住んどる人半分ぐらいは応募するんやない。
するよ、言うでするよ。
のレベルよな。
国民的アイドル3グループ合同やったらもうみんなするよね。
そうね、
すげえな、
えげつないわ。やっぱ影響力が、
やっぱそれだけ人にこう人の気持ちを動かしたり影響を与えるってすごいな。
いやすごい、本当にすごい。
俺らはもうこうやって喋ることしかできんからね。
喋っとることで別に影響力多分ないけど。
ないからな。まあ、人にこう、あ、こういう視点もあるんだな、ぐらいはあるかもしれんけどね。
うんうんうん、そう感じてもらえとったらまあ嬉しいけどね。
まあ、それだけでも最高よ。
うん。
なかなか難しいよね。有名になったりとか。
難しい。
最近ね思うのはなんか小学生の頃ってさ、
うん、
富とか名声とか権力とかってなんか別にどうでもよかったやん、
うん、
なんか大人になるにつれてそういうのなんか若干欲しくなってきた自分がいるよね。
あ
いいなだんだん汚れてきたよなんか、まあ、
確かにね、
うん、でも正直お金があれば何でもできるなって思い出しちゃったからね。
富ね、うん、
富、うん、やっぱね欲しくなっちゃうんだよね、
うん、
だってお金で買えないものってやっぱないと思うよ。
もうほとんどお金やもんね。だって、
うん、
この世の中って
人の気持ちとかもさ、
うん、
お金で買えないみたいに言うやん、
うん、
でもさその、まあ、俺もその心理学を勉強してた身として、
うん、
まあいろいろ読んだんやけどその何なんか一目惚れについてみたいな研究があって、
うんうん、
その 本でね美人とは何かみたいな美人の正体を知ろうみたいな本があって、
うん、
それでその海外の研究で初対面の男女を集めて、
うん、
でその結局どういった人に一番こう、
うん、
興味を持ったかみたいなアンケート取ったらやっぱその顔がいい男女
は
やっぱモテたみたいな、
はいはいはい、やっぱそうよね
があったらしくて、
うん、
でそれがなんか結構継続しとったらしいよ、
うんうん、
顔がいい人はずっと好印象を与え続けるみたいな、
うん、
とかがあってやけんまあ結局まずそれでさ、
うん、
操作できるじゃんある程度。
まあね、
うん、顔はもうお金で整形したらいけるじゃん、
うんうん、
まずあれじゃんねあの真っ金運にしたら勝ちじゃん。
確かに
吉沢亮とか、
うんまあ、イケメンって言われとる人たちに、ね、したら、まあ
ねうん、近づけたらまずいいでしょ、
うん
でそのファッションとかもさ、
うん、
ブランドもの着たりとかしたらもう、
ね
うん、おしゃれになるじゃん、
うん、
で髪の毛とかも、
うん、
拭くしなんかそういうのを考えてたらなんかお金があれば人の気持ちもある程度は変えるんじゃないかなと。
そうね、
うんうん、だって明らかにそのボロボロの服を着た人とさ、
うん
自分の体にフィットした服を着た人だったらもう明らかに後者の方がいいじゃん。
そうで
綺麗な服とかね着てたら、
うん、
なんか なんだかなって思って
なんだかなな
んか難しいよねと思って、
うん、なんかいやお金じゃないよっていう人もおるんやけどねなんか今、うん、でも結局お金っていう心理にたどり着いて
しまう。そうそうそう、まあ、いるよね結局ね生きていく上でどうしてもお金は
うん
という仕組みになってるからさ、
うん、
今年の目標はお金を稼ぐことです
それを貢ぐと
そうそうそうそう貢いで、まあ、彼女もできたらいいけどね。
まあ確かにねそれはわかるわ。
どうなることなんでしょうって感じだしな。
うん、
なんかなんだろうな、まあ、周りでやっぱ結婚する人とかもおるじゃん。
おるで、
やっぱかなんだろうな、このなんか俺まだできないよね
全然
自分は、うん、その心の準備とかもないしさ、
うん、
なんかね
お金に余裕があったとしても多分やらんで、
うん、確かにね、
うん、
だからまず第一、まあ、前提としてまずお金がないし今、
うんうん、
でまずお金があったらまあもしかしたら考えることもねあるかもしれないじゃん。その時彼女とかがいたらね、
うんうん、
なかなかななんか少子化になるのも頷けるというか。
まあ確かに、
うん、何でも趣味が増えるしね今何でもあるしね。
そうそうそう、
彼女いなくても楽しいしね、
うん、
昔はやっぱそれこそやることなくてね、
うん、
女の子と遊ばんとやることないとかあったかもしれんけど
今は何だってあるけどね。本
当にねえ、それこそアイドルがいたらもう可愛い子を見ずっと見続けることができるわけやけんね。だって
それこそまたねお金がありさえすれば、うん、お金をめちゃくちゃかければその子に会いに行けることだってできるし ね。
確かに確かに、で認知してもらったりできるしな。
そうそうそう、
そっか、俺らは金を稼いで認知してもらわないけん
すごいことだよ
でもやっぱ実際そういう何認知された人の YouTuber とかもいるじゃん。
うんうん、いるね。
そういうのを売りにしてまたこう稼いだりとかもできるしね。
そう、
すごいよな。
いろんな稼ぎ、まあ稼ぎ方もねいろいろあるよね。
うん、まあどうなっていくんでしょうか我々は。
どうやろね
推しはずっと推せるわけじゃないからな。
うん、
気づいたら35歳とかになってるかもしれないよ。
地獄じゃん。10年後はでもそういう感じよな。34やもんね。
やばいよ。本当に。
やばいよ、本
当に。34歳が幼馴染ラジオしてるかもしれないよ。
このラジオがね、もしかしたら有名になるかもしれん。
そうそうそう、続けてね。
そうそう。
認知されたらいいけど。
で、オールナイトニッポンで戻させてもらったりするかもしれん。
本当に
どうする？
パンティーと牛タンが？
うん。
担当しちゃう？
最初は、オールナイトニッポンゼロとか言って3時からの枠でさ。
無言が続いて放送事故になっちゃうよ。
有楽町に行ってさ。
あ、いいね。何とね、お送りしておりますって言ってね。
そうそう。そっから、で、やっぱ、1時台からとか。
すごいな。
そう、入り込んでいくことできるかもしれん。
もう確かにできる可能性は、まあ、なきにしもあらずやから。
うん。
可能性はどこにでもありますからね。
そうそう。だけど、これを聞いてくれている、なんか放送作家さんみたいな人がいるかもしれない。
そこの弱小チャンネル聞いてみるかみたいなね。
そうそうそう。どんな配信してんだろうっつって、うん、いいかもって思った放送作家さんが、もしかしたらで声かけてくださるかもしれない。
番組持たせてくれますか、番組を。
ね、持たせてもらいたい。でも、何でもするよね。
ぜひお願いします。
うん、
有名になれるなら。
まあ、有名になりたいってわけじゃない、
ね。まあそうね、有名になれたわけじゃないけどね。
うん。
まあそういう
ことしたいっていう。
なんか、それで、ちょっと稼げたりしたらいいよね。
うん。
なかなか。
ってするけどね、ほんと。
好きなことで生きていくのは難しいよ。
いや、難しい。
YouTuber すごいね、ほんとにそれ考えると。
うん。でも、もう YouTuber の時代もね、っていう。
もう、多いもんね。
多い、ほんとに。
大足すぎてやばいからね。
で、これからどういう人たちになっていくんやろっていうね。
ねえ、また新しいのがなんか出そうだよね。
YouTuber に変わるものが。
ねえ、うん。ラジオですよ。
いや、本当に、俺はラジオやと思っとるよ。
うん。まあ、ラジオ聞いてほしいね。
うん。本当聞いてほしい。
うん。ということで、あ、乃木坂についてはいいんですか？
あ、大丈夫です。
もういいですか？
次の、乃木坂のシングル、まあ、山下美月ちゃんが初センターで、ね、
うん、
で、まあ、フロントのメンバーも、まあ、センターの両隣は3期生の、まあ、梅澤美波ちゃんと久保しおりちゃんなのでね。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、頑張ってほしい。なんか、世代交代っぽいけどね、もう。
うん、確かに確かに。
まあ、それでね、賛否両論あるかもしれんけど、まあね、でも、頑張ってほしい。
うん、もう今、オタクの切なる願いがね。ここから発信されましたよ。
届きますように。
いやでもね、頑張ってほしいよね、確かに。世代交代とかね、まあ、ランチとかも出てくるよね。
う
ん、
そうそう、だから大変だよね、やっぱ。
うん。センターのやっぱ重圧というかがあるもんね。
そうそうそう。
あの子ならやってくれるはずだ。
天性のアイドルやからな。
うん。可愛いからね。
可愛い。まあ正義やね。大丈夫。
うん。やってくれるみんなしっかりしてるし。
うん。
言い残すことありませんか？
ひなこいめちゃくちゃ面白いって。
ね、ひなこいいよね、あれね。
いや、でもね、めちゃくちゃにやけてしまうよ。
ねえ、わかる。運営もすごいいいよね。紙運営だよね。イベント多いし。
イベント多いし、結構なんか配ってくれるよね。
ねえ。今は牛年のね、イベントが始まって。
やってますね。
イベント回すだけで小坂奈緒ちゃんの牛のコスプレした。
そうそうそう。
カードが手に入
る。もらえるっていう。
で、ガチャが誰だっけ？ニブちゃんだったっけ？
ガチャは、ひなのと、
うん。
カトシかな。
カトシと、あと、ベミホか。
うん、ベミホったか
な。あれいなかったっけ？なんか3人。
あ、もうそれは終わりました。
え？そう、え、牛年？
牛年のやつは今あれがあってる。だからカトシとひなの2人
で。あ、2人だっけ。
うん。
あ、そうか、確かプラス小魚か。
小魚は
イベントで、
ね、イベントをねしたらもらえるやつ、ね、
うん、じゃその2人が今弾きますから、
うん、
ちょっと迷走した感じの牛年のコスプレを着た2人がね。
いきなり何これって思
った。ちょっと面白かったよねあれね。まあ、え、あれも多分全メンバー出るんかな。
どうやろうね。
まあ、今までの流れやったら多分ローテーションで出てくるよね。
出そうよね。うん、
私は佐々木と富田大輝で。
この前の松田好乃ちゃん弾けたからね。
いや、あれは可愛かったね。
全力恋っていう。
あの、着せ替えのやつでしょ。
そうそうそう。
いいなぁ。
あれで、単発弾いたベミホも当たったけど。
え、すごいじゃん。
そうそう。でめちゃくちゃ嬉しくて、あ、もうこれ来たわって。
レベル上げて。
そう、レベル上げて。
ひたすら、俺も今、あの、キャプテンの恋愛ゲージを上げてます。鍵をつけ、使って開けて。
ね、
うん。
大変よね、あれ。
大変なんよ。本当に毎日放課後のやつをやって。
そうそうそうそう。恋愛メダルで鍵と交換
して、ね。そうそうそう、交換してやって。まあ、やっぱムービーはね、かわいいね、あれね。
いや、ムービーはいいわね。
ディズニーじゃない。あの、クリスマスのやつは見た？
見ました。
いいね。
いや、もうたまらん。
あれはもうかわいかったね。
うん、もうなんか何やもんああいうの見させられるの、
うん、なんかなんだろうな、まあオタクってバカだよね。
いや本当頭悪い。俺もそうやけど、
ニヤニヤしちゃうんだよね、なんかね。
ニヤニヤする。
バカだなって思いながらにやっぱにやけちゃうよね。
そう、俺らに言っとうわけじゃないのになって思いながら見てもニヤニヤしちゃうけど、
本当にバカなんだよね。ちょろいちょろいなと思いながら。まあでも可愛いから OK です。
そうです。
はい、ということで、ひな恋の話もできて、
うん、
まあ、たまに雑談会も挟みつつね、
そうね、
やっていきましょうか。
面白い回があればね、
うん、
面白いことがあれば、それをね、ついて語りたいと思います。
そうですね。
うん。
また次回もぜひ聞いてください。
お願いします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。